朝青龍が帰った。その晩私はモンゴル人に出会った。インターネットラジオババボシ北原みのりです。先週異文化について話をしました。そのことでね、いろんな方からメールをいただいたり、ご意見いただいたりしました。どうもありがとうございました。そして私の中の異文化、そう、モンゴル朝青龍、あれは横綱としてっていうような、日本的なその伝統の押し付けだったと思うんだけども、それと朝青龍のおかしさっていうのはやっぱり異文化カルチャーのカルチャーギャップなんじゃないかってね、話をしたと思うんですけども、そんな中私はね、モンゴル人に本当ね偶然出会いました。私生まれて初めてモンゴル人と喋りました。新宿は2丁目とあるレズビアンバーで、ね、隣に座ったのがたまたまモンゴル人でした。もうびっくりしたね。私今もちょうどモンゴルのこと考えてたんです。朝青龍のこと考えてたんです。モンゴルの人は朝青龍のことどう思ってるんですかって聞いたら、結構驚きましたよ。モンゴルの人はもう日本人心が狭いよって思ってるのかと思ったら、そんなことはなくて、日本に来てるんだったら日本流に頑張れって人が半分ぐらいですよっていう風にモンゴル人の彼女が、ね、教えてくれたんですけれども、このことね、ちょっとモンゴルっていうと私の中では草原とかさ、馬に乗ってパオとかさ、そういう逆のモンゴル人はオープンでのんびりしてるっていう私の偏見がそこに入ってたんだななんてことを改めて感じたりとかね、しながら、それでもちょっとモンゴル人と出会えてなんかちょっとキャーキャー言ってしまいました。なんかね、もう今年のお正月はモンゴルに行こう。週に3回直行便がなんとね4時間なんだって、モンゴルまで。そういうことすら私は知らなかったですね。モンゴルが少し近くなったのは朝青龍のおかげかも。ということで、今日はその先週に引き続き、異文化として、今回この間文化ってことだったんだけども、やっぱ人と人と付き合うってこともある意味、異文化のぶつかり合いだよねみたいな話をしたと思うんですけれども、今週のテーマは付き合うっていうこと、そしてなぜ人は付き合って人はどういう理由で別れるのかっていうような話をしていきたいと思います。ということで、インターネットラジオババボシ、最後まで聞いてください。 This is ババボシステーション by Love Peace Club。 なぜ人は付き合うのか、そしてどういう理由で別れるのかってことを今日はテーマに話していこうと思ってるんですけども、私はね、よくよく思い出してみると、その別れた理由っていうよりもね、全体的な男への違和感として、なんかロマンティストみたいなところがなんかねぴったり来ないのよ。なんかちょっと違うなって思っちゃうんですよ。例えば以前私が付き合ってた男の子でね、すごく夢見心地にこういうわけよ。君がね、奥の部屋で本を書いている、執筆作業している、そして僕は君に美味しいコーヒーを入れてあげよう、そんな生活をいつかしたいねみたいな。でもびっくりしちゃって、その時のその男の目のキラキラ具合と、さらにその主人公はコーヒーを運ぶ素敵な俺なんだよね決して楽しい生活をしている二人っていうよりも、コーヒーを運んでる自分がどんだけキラキラしているかってことをこいつは頭に浮かんでんだろうなってことがさ、わかるわけよ。でその男のロマンチスト具合にはっていうように、もう突然冷めちゃう感じ。そう、そういう、軽いさ、冷めっていうのもあるけれども、いろんな人の話聞いたりとかしてると、例えばさ、私こういうのも苦手、男はバカだからさとかいう男、本当にお前自分のことバカだと思ってないだろうっていうふうに言いたいよ。で、そういう延長だと思うんだよね。男はバカだからさっていうのもある意味ロマン。そういう男で、私は母親タイプみたいな男、女の人選ぶ男もすごい気持ち悪いと思うのね。その男、女に守ってほしい、そう、バカな俺を受け入れてほしい、そういうことをもう全然恥ずかしもがることもなく、男の一つのロマンとしてブワーっていう風にさ浴びさせられると、もうすごい苦しくなるんですよ。そういう男周りにいませんか？ってか多分ね、歩いてるとねすぐぶつかりますよ。男はバカだからさって言わない男の方が少ないぐらいな感じ。そう、確かにあんたらバカだよって。でもその男はバカだからさっていう男のロマンチスト具合が腹立たしいです。あとね、多分前の番組でも話したと思うんだけども、朝ね 男と、まあ、セックスしてその晩寝たわけですよ。そして朝起きたら、あの男が私をね、とても幸せそうな顔で見下ろしてる男がいたわけよ。なんか越に行ってる雰囲気でね。で、まあ、こういう言い方ちょっとすごく私意地悪みたいだけど、まあ意地悪なんですけどね。その男がにっこりと微笑んで、まあ、朝のチュンチュンチュンチュンって、で太陽がまぶしい白い太陽がいっぱい差し込んでくる明るい部屋でチュンチュンチュンチュン、そして女を見下ろす男、俺結婚しようみのり、もうね、もうあんたお前ただのやりよやってる、もうお前はセフレだってことをどうしてわかんないのだろうと私はね思いましたよ。もうセフレすらないよお前はっていう風に心が出かかったけど、その彼の中では私がキャー嬉しいなんとかくんみたいな感じで抱きつくことを想定してるんだろうなみたいなのが伝わったのね。でびっくりしちゃって途端に不機嫌になった私を彼はやっぱり分かんなかったと思うよね。その場の雰囲気でもうイエス以外ないような空気で、朝の素敵なね、あの光の中でプロポーズする俺っていうのしか彼にないなってことがやっぱね私感じたんだよね。もしかしたらさ、その嬉しいと思う場合もあったかもしれないよ。あの、あこの人一緒にいようとしてくれてんだなとかさ、そういう風に思ってしまったかもしれない、もう可能性もあるかもしれないけど、でも腹立たしかったね。お前と俺の関係性はどのぐらいのもんなんだよと、会って3日ぐらいでね、3回ぐらいしかセックスしてないだろうと、まあそんなこと関係ないんだけどね、そんなことを思ったりしましたね。そう、でも私が一番最悪な男っていうのはやっぱりその暴力を振るう男、本当にこれ最悪。一番ね、あの最近気持ち悪いなと思ったのは雑誌の記事なんですけども、雑誌の記事ね、それであの従軍慰安婦の話が書いてあったのよ。で戦争行って、私は戦争行きました、そして従軍慰安婦に会いました、そしてセックスしました。でも従軍慰安婦ってのは世間で言われてるような男が、日本軍が無理やりね、韓国や中国の女の人を無理やり強姦したっていうものではなくて、そこにはねとても温かい愛情も溢れてたんですと、素敵なね従軍慰安婦もいましたよみたいなことをさ、もう ロマンで、本当それこそ男のロマンみたいな感じで描くわけですよ。でそこの背景に何があったのかってことをさ、やっぱり考えちゃうじゃん。確かに人間と人間の付き合いの中でさ、ロマンみたいな感じの温かな言葉の触れ合いとかがあったかもしれんよ。でもじゃあその背景は何なのと、戦争が起きていて暴力が日常的に起きていて、日本軍に逆らったら殺されるかもしれない女の人たちがね、えお金にもならないよ、紙くずでしょ日本軍のお金なんて、戦争が負けたらそんなものもらいながら仕事してきた、させられてきた女の人たちにね、戦後60年経ってあれはロマンでしたみたいなさ、のんきなこと言える男のそのアホさみたいなところに、それがロマンみたいな感じで、本当ね、なんだったかなタイトル、でも本当あの素敵な従軍慰安婦たちみたいな、そういうようなね、そういうような感じのタイトルでしたよ。ちょっとこれあの文章にするときちゃんと見ておきますね。そういう気持ち悪さをやっぱ感じますっていうところでいくと、あの、まあ、つながると思うんだけどさ、実は暴力的なのにそうせざるを得ないお礼みたいなことを悲しみを語りながら言う人っているんだよね。で私ね、あの以前あの DV の加害者の男たちみたいな会がさあったわけで、その男たちが、まあ、涙ながらに自分を語るっていう、私はそこに参加してません、その参加した男の人から話を聞きました。その時に涙ながらにさ、男たちがさ、どうしても妻を殴ってしまうとかにさ、泣いてるわけよ。で私はわけわかんないと思って、その加害者になるにもその彼の背景には彼自身が傷ついた子供だったっていう歴史もあるやもしれんよ、あるんでしょう。でもそこで俺も殴って辛いですみたいなところに、その涙にお前は酔ってないかっていうような冷静なツッコミはあるんでしょうかってことを私はねやっぱり思っちゃうんだよね。そう、その女の暴力、女への暴力みたいなところで平然とできる男っていうのは、まあ、今日少ないと思いますよ。でもその平然とできるってわけなくて、自分も傷つきながら女をね殴ってるんだみたいに泣いちゃう男のそのロマンチスト具合みたいなのには本当へきへき。で最後に思い出したことが1個ありました。ずいぶん前に、まあ、本の中でも書いたことあるんですけど、 あのアダルトビデオもね、ひどいアダルトビデオがあって、まあ、それをみんなで見ようみたいな話をしたんですよ。それアダルトビデオを中での女性の人権はどんな風に侵されてるかみたいなさ、そういうまあ問題意識の高い人たちが集まった回なんだけども、本当気持ち悪かったんだよね、男がね。あの、まあ、その中でアダルトビデオの中でこれは演技なのか、それとも本当に強姦されてるのか、見てるものが分かんないような状況で生々しい、本当に血が出たりとか、本当に女の人は怖くて泣いてるだろうなってことが、まあ、画面から伝わってくるわけですよ。でそういうビデオはどういうふうに社会的な問題なのかみたいなことを、まあ、真面目に話し合う回なんだけども、そこにいた男の人たちがね、終わった後に本当おえつのような形で泣いたりするんだよね。で彼女はどんな思いでこのビデオに出演したのだろうか、昨日までの彼女は、ね、あの草原で笑ってる少女だったかもしれない、傷つかないで幸せに生きてこられた彼女だったかもしれない、なのにこのビデオに出たことで彼女はみたいな。でやっぱりさ、本当にその男の姿を見た時に、それこそが男と女の深い溝なのではないかというふうに私は感じましたね。私はそのビデオを見て怖かったし、泣くこともできなかったし、でも彼女のそのが昨日笑ってたかもしれないっていう想像すること自体が、そのなんか男のいい気な感じっていうのをやっぱり感じてしまったんだよね。そう、そのビデオに出て彼女がどういう影響を与えられたのかっていうのは誰も知ることできない。でもそこを想像することによって、おへつして泣く俺みたいなところに寄ってるのが私はロマンだと思う。それが私のロマンの定義なんですけども、男のそう酔いやすい自分に酔っちゃう男たち、うん、私はねロマン反対です。皆さんはどうですか？パパポジムヨナニーソステーション。今日は人となぜ付き合うのか、そしてなぜどういう理由で人と別れるのかっていう話なんですけども、私の場合今振り返りました、36年生きてきました。37年生きてきたか、今年で37歳ですね、生きてきました。それでまあいろんな人と付き合ってきましたよ。私ね、でも振り返って思うになぜ付き合うのかみたいなところってあんま考えてないというかね、始まりがセックス以外ってないですね。まずやる、そこから付き合うかどうか決める、そういうふうにあの生きてきたさ偉そうに言いましたけど、でも本当そうさ、友達になってそこから恋が芽生えるってことってないですね。友達になったらもうパンツ脱ぐことがとてもできませんっていうふうになっちゃうから、男でも女でも友達期間がない人としか付き合えないっていうので、なぜ付き合うかっていうと、なんかやりたかったからっていうしかないなと思うの。でも別れた理由に関してはもういっぱいあるよ。でも自分から振ったことって実はないんだよね。今ね思い出してちょっと涙が出てきそうになったんですけど、私の今日は振られた話を聞いてください。私が振られた理由、それは青年団でした。彼は某、まあ、山丸県の青年団の青年でした。彼は東京のデザイナー事務所に勤めていました。デザイン事務所に勤めていました。イケメンでね、あの私が歴代付き合った人の中でもかなり相当なイケメンで、自分の兄弟はみんなね、ミスなんとかとかミスターなんとかみたいな、まあ、そのような本当に綺麗な男の子でした。その彼との、まあ、しばしばの情事があったんですけれども、その彼は週末になると東京離れちゃうの。でどうしてそんなに実家に帰るのって聞いたら、青年団があるからと。でやっぱさ、あそうなんだって、あまりにも文化違いすぎて青年団って何ってところから、でもすごい青年団が大事なんだよね彼ね。で毎回何やっての青年団でしたら、その火消しの練習とかさ、あの祭りの準備とか言うわけですよ。でそうなんだって言うけど、もうあんまりでも青年団でデートは断られるようになると、一体この人は何なんだと。でやっぱり私とのことがやっぱ重荷になってきたんだよね。その青年団と私っていうのがかけた時に、自分は山丸県に帰りますと 青年団がやっぱり自分は大事ですっていうことを、まあ、最後はっきりと言われましたね。青年団って私まだに分かりません。青年団入ってる人がいたら教えてほしいです。青年団ってなんだ。今ちょっと思い出して悲しみの涙が出てきそうでした。いっぱいあるんですよこの話。なのでちょっとこれシリーズ化しようと急に今思いつきました。いっぺんに話すとさ自分の精神状態に良くないかもしれないので、ちまちまと9月いっぱいこれやっていこうかと思います。来週私が別れた理由、振られた理由、偏差値が違う、どうぞ交互期待です。で皆さんもですね、別れた理由、こう振られた、もしくはこう振ったでもいいんですよ。あったらねぜひ教えてください。で私は今ね胸をキュンとして思い出したことがありました。電話番号聞いた時にもう会わないって言われました。それ今ね悲しいね。私の人生ってやっぱ何だったんでしょうね。その時はさもうやりたい人とやるのよみたいな感じだったけど、今から思い返すと結構さ痛いですかね。ということで皆さんのメールお待ちしております。 This is Baba Boshi Station by Love Peace Club。インターネット番組バーバシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。付き合う理由、別れる理由っていう話でしてきたんですけど、今振り返ってみたら付き合う理由ってほとんど話してないね。でも皆さんどうですか？どんな人とどんなタイミングで付き合うっていうことをしていますか？そう、でも別れる理由ってさどうなんでしょうね。私本当悲しい思い出しかないですけど、でもね自分から別れってね私は言ったことあんまないんですよ。本当に人を振ったとか経験がほとんどないですね。嫌だなと思って疎遠になっていくっていう感じはあるけども、付き合いましょうもなければ別れましょうっていう風に膝を突き合わせたことっていうのがないので、そうなんでかなっていうのがそう分かんないんですけど、やっぱ自分の中でなんか寂しいって思いがあるのかなと思うんだよね。うまくいかない時もあるけども楽しい時もあるじゃない、その感じでちょっと緩やかにいたいよねみたいな気持ちが自分の中にどっかあって、そんなに人間別れましょう付き合いましょうみたいなとこで割り切れないじゃんみたいな感じでいたんだろうかなっていうふうに思うんですけど、その割にはキパッと振られたりするので、その動揺ったるものやって感じですよ。皆さん想像してください。結構辛いねって感じだよね。でも最近思うのはね、人間関係の周り雰囲気見渡すと、私の場合なんですけども、やっぱり何年かごとに自分のふって人間関係見渡すとちょっとずつ変わってるなっていう感じがねあるんですよ。ずっと固定化した人間関係を続けてるってことってないじゃないですか。それ家族とでも一緒で、子供時代一緒に過ごした家族でも大人になっていくことによってその関係性は少し変わったりとか、人間は変わらなくてもね関係性は変わったりとか距離は変わったりすると思うんですよ。それと同じように、友達でもちょっと仲良かったけどすごく疎遠になったりとか、ちょっとしたことで気持ちが離れてしまったりとか、とても流動的に人の関係って動いてるじゃないですか。だけども後から振り返ったら、出会いってこういうことを気づかせてくれたんだなとか、こういうふうに彼女と付き合ったらよかったなとか、いろんなことを思ったりするんですけども、できれば私はそういう別れも怖くないさ、でも新しい出会いもちゃんと持ちたいさっていうような、そういう気持ちで人と付き合っていけたらいいなと思うんですよね。でもね私ね今思い出しました。人と緩やかに付き合っていきたいなとか今言いましたけど、私ね友達にはね絶交宣言よくしてんだよね。自分でも不思議なんですけども、恋愛関係とかセックスの関係になった人に関してはすごくだらしがないというか、ある意味ね緩やかにまた会ってやろうねみたいな感じで、いつか会った時にまたやろうねっていうような残し方というか別れ方をしている、自分から言う場合はね、ことが多いのに、友達に関してはなんかもう友達じゃありませんとかね私言ってるわ、 ごめんなさい、もし私のこれを聞いてくださってる元私の友達がいたらごめんなさいって感じなんですけど、よくやるんですよ。それね、子供の時からなの。それって私ね、今分かったけど、自分があの友達に対しての期待の方が恋人に対しての期待よりものすごく高いんだよね。で、私ね、子供の時の日記この間読み返したんですけど、そこにあの私の親友ヤブってのがいたんですよ。ヤブとはもう絶交だとか言って、もうすごくヤブのことが大好きでたまんないわけ。毎日毎日ヤブに会えると思って学校に行ってるぐらい大好きなわけよ。で、休み時間でちょっと隣のクラスで違うんだけども、その休み時間5分とか10分の休み時間でもヤブに会いたくてたまらなくて、その6年4組とかにさ、隣のクラスにブワッて行ってヤブって行くような感じのぐらいヤブを愛してたわけ。そのヤブからの裏切りがある日あるわけよ。まあ子供の時にはすごいショックの裏切りがヤブからあって、その時私はヤブの靴箱にさよならヤブって、もう親友ではありません、さようならと私に話しかけないでくださいもうね、その手紙をね、なんで私が覚えてるかっていうと、それはヤブから帰ってきたわけ。それは本気じゃないでしょっていう言葉とともに、ヤブが私の靴箱に入れて返してくれたわけよ。それをあの取ってたんだよね。で、それを先週じゃないや、ずいぶん前にあの家帰った時、実家帰った時に見つけて、思わず泣いちゃったけど、思わず笑いましたね。私昔からこういうことやってたんだなと。で、大人になってもやっぱ友達、高校生中学生もずっとそうですよ。友達が大好きな友達出るとものすごい 100% 期待しちゃって、でちょっとでも裏切られると、あのもう友達じゃありませんからっていう風に強く言っちゃうパターン。まあ、最近は大人になったので、あの そういうことも気をつけましょうっていうような自分になってきたけども、それでももうね、あの やりましたね。それですごく友達を逆に傷つけてきたというか、でも友達だからこそなんか緩やかな関係っていうのが私の中でなんでできないんだろうっていうのは、もしかしたら私の人生のテーマなのかなってことを今話しながら気づいたりしました。ということで、まあ、人となぜ付き合うのか別れるのか、女友達って何、男友達って何ってことも含めて、人間関係について皆さんの感想やご意見をぜひ聞きたいと思います。最後に告知させてください。10月13日土曜日4時半開演なんですけども、女祭りやります。で、女祭りっていうのはいつも、まあ、ラブピースクラブでインターネットで、まあ、あの皆さんとお付き合いというかね、バーボシもこうやってインターネットラジオなんですけども、まあ、これを生で会いましょうと、まあ、オフ会みたいなものですよね。で、あの、まあ、女子限定っていうことで、あのなんか楽しいことしようよっていう、まあ、そういうイベントなんです。で、今回あのゲストでお呼びしているのが、まあ、笹野みちるさん、バーボシでも何度もご登場いただいてますけれども、ファンソンカフェ赤坂でファンソンカフェをやっていて、もちろんね、あのご紹介するまでもなく、あの80年代の東京少年のボーカルで、95年にレズビアンであることをカミングアウトして、まあ、活動されている方です。その笹野みちるさんと私の司会をしていきたいと思います。で、ゲストはチヒョン、あのバーボシでも何度も書かさせていただいてるんですけれども、フェミニストシンガーとして韓国で、まあ、本当ねかっこいいんだよね。で、フェミニストシンガーって言うと日本だと何それっていう感じすると思うんだけど、韓国でフェミニストっていうとちょっとイケてる女みたいなイメージが、まあ、一部あるね、一部ある感じ で彼女はそのフェミニストシンガーと名乗って、あの、まあ、女の歌を歌い続けてます。まあ、親父バカみたいな歌だよね、日本語で訳すと。そういう歌を歌ってます。親父ちょっと臭いとか、まあ、失礼な歌を歌ってる、女でございます。で、彼女と沢智恵さん、で沢智恵さんはあのなんだろう、プリカちゃん、ライピスクラブが作った漫画プリカちゃん に曲を提供してくださって、聞いた方も多いと思うんですけども、あのね、もうこれは聞かないと分かんないような 声というか、すごい世界観を持ってらっしゃる方で、あのね、私なんだろう、沢さんの歌を聞いて、1971年生まれの方なんですけど、この人ね、年が分かんないってこういうことなんだなって、もう100年ぐらい生きてても魂がもう魔女の息というかね、老婆の息を出してるようなすごい声の持ち主です。その歌も素晴らしいです。ぜひこの人の、まあ、沢さんのライブを撮りにして、で、トークショーはあの新スゴさん、今新スゴさんって言いながら、私ね、新スゴさんってさ、あの、まあ、皆さんご存知だと思うんですけども、あの新スゴさん、彼女のことをコンピューターでさ打ち込むときにさ、新スゴって出てくるわけないじゃん。 ね、新巣で私いつもからし宿玉って書いてるわけ今だから新巣さんって言いながらからし宿玉さんって自分が言いそうになってちょっとびっくりしまし しちゃいましたけども、新巣さんが読書してくれます。どういう読書かというと、その新さん の、まあ、これはおかしいよっていうパワー、それを本当はおかしいよって思いながらなかなか言えないのが、あの大人だったりとか社会人ね、その日本人の周りを乱さないようにしようっていうような気持ちだったりとか、ついつい自分を抑圧することによって人間関係滑らかにしちゃおうっていうようなとこって、まあ、誰しもあるとこだとは思うんですけども、そういうところをあえてちゃんとおかしいよっていうふうに言って人を黙らせつつ、でもそれはすでにすごく原因になっているような、まあ、素晴らしい喋り手だと思います。そのシンさんにトークをしていただきたいと思います。どうやって怒ったらいいのか、どうやって自分を我慢しないでおかしいよって思うこと、おかしいよって言えるかっていうことを話していただきたいと思ってます。10月13日土曜日4時半からまあ4時間ぐらいのね長いイベントになりますけども、もう楽しいこと間違いなしです。チケットはもう5000円、安いよ、まあ、安いと思うわ。すごいライブとね、からし宿玉さんの素晴らしいトークショー、そして私と笹野さんのダブル司会でお送りしますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。チケットはラブピースクラブでメールでもファックスでも電話でもお買い求めいただけますのでよろしくお願いします。当日券は出せませんのでぜひね前売りでよろしくお願いします。ということで、インターネットラジオバーボシ、今日はちょっぴり寂しい気分になった北原みのりでした。ありがとうございました。This is Baba Boshi Station by Love Peace Club.